4月8日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。月曜日は久保光代がお送りします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして今気になる注目スポットをお届けします。コンビニ幸福度1位はセコマ、強さ支える常識破り。その企業、ブランドがあることで、どれだけ生活者が幸福を感じているのか。日経クロストレンドは、ファンベースカンパニーのファン総合研究所とともに、新指標、顧客幸福度の大規模調査を実施しました。調査対象は、11業界の82ブランド。コンビニ業界で顧客幸福度1位に輝いたのは、北海道を中心に展開するセイコーマートです。並み居る大手をしのいで圧倒的な支持を得るブランドになっています。そんなセイコーマートは経営戦略も独自路線、効率化が重視されるコンビニの常識を覆す戦略を徹底解剖します。ドイツアウディ、日本に都市型の高速充電施設、欧州外で初。ドイツ高級車大手のアウディは4月下旬東京都内に都市型の電気自動車 EV 向け高速充電施設を新設します。欧州域外での展開は初めてで、アウディ車以外でも充電できます。自宅に充電設備を設置できず EV 保有に消極的な消費者にアピールします。びっくりドンキー、サイドメニュー中心に平均59円値上げ。ハンバーグ店びっくりドンキーを展開するアレフは5日、味噌汁やサラダなどサイドメニューを中心に10日から一部値上げすると発表しました。食材価格や物流費などのコスト上昇が背景にあります。列車内で女子プロレス、関東鉄道が14日開催。関東鉄道は14日、上総線の車内で女子プロレスを楽しむイベントを初めて開きます。車両基地でレスラーと子供による列車との綱引き大会も企画。普段見られないレスラーたちの素顔にも触れられます。11日まで専用サイトで申し込みを受け付けます。札幌市、70歳以上歩いて電子マネー、26年度にも。札幌市は2026年度にも歩数やイベント参加に応じてポイントを獲得できるサービスを始めます。ポイントは電子マネーに変えて買い物や公共交通機関で使えます。使用上限は1年間で2万円を想定しています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、投資部門別売買動向、チェックしておきましょう。主な投資家層ごとに日本株の取引状況をまとめた統計です。東京証券取引所が毎週第4営業日の午後3時に東京名古屋西場の前週分を公表します。個人や海外投資家、事業法人、金融機関などに分類し、購入と売却それぞれの金額を掲載します。どんな投資家がどれほど売り買いを傾けているかがわかる需給指標です。以上が今日知っておきたい用語、投資部門別売買動向の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。今気になる注目スポットのコーナーです。私、久保光代が気になった注目の新スポットをご紹介します。今回ご紹介するのは、札幌ビールの醸造所、恵比寿ブルワリー東京についてです。4月3日、札幌ビールの新恵比寿醸造所が開業しました。1988年に製造をやめた恵比寿工場跡地に建設し、36年ぶりに恵比寿の地でビール作りを再開します。醸造釜を目の前に4種類の限定ビールを楽しめます。JR 山手線の恵比寿駅から徒歩8分ほど、札幌ビールの本社がある恵比寿ガーデンプレイスの地下にプレミアムビール恵比寿を発信する新たな拠点が誕生しました。もともとあった恵比寿ビール記念館を2022年10月から休館し、総工費およそ17億円をかけて醸造所を建てました。 開業初日は2300人が来場したということです。4種類が飲み比べられる1800円のセットや1杯1100円からで1品500円程度のおつまみも販売します。ミュージアムや醸造所を巡るガイドツアーも2024年5月15日から始めます。4月24日から専用サイトで予約が始まるということです。12月までの初年度は20万人の来場を見込みます。都会で作りたてのビールが飲めるのは特別感が味わえそうですね。4種類が飲み比べられたり、醸造所を巡り130年にも及ぶ歴史を振り返ることができたりと、恵比寿の物語に触れながら新しいビールの楽しみ方も発見できるリアル体験な施設となっているようです。暖かくなってきたからこそさらに美味しく飲めるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。この記事について詳しく知りたい方はニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。ぜひ次回もお楽しみに。ヤング日経月曜日、おはようございます。久保光代がお送りいたしました。皆さん、新生活は順調に始まっていますでしょうか。私は大学院2年生に進学したものの、研究に対する授業選びに苦戦しているところです。興味があるものをどんどん選びたいと思いつつも、これは研究と関係ないから時間があるときにしようと、飛び級で時間がないからこそ悩みが増えています。皆さんもそれぞれ進学や就職など新生活は様々だと思いますが、一歩ずつ進んでいきましょう。さて、今日のニュースで気になったのは、札幌市の70歳以上が対象の歩数やイベント参加に応じてポイントが獲得できるサービスについてです。自宅に届く QR コードを読み取り、専用のアプリをダウンロードして使うということです。一見難しそうな作業に感じたんですが、最近私の80歳を超えた祖母や近所で知り合ったおばあちゃんも iPhone を使いこなしており、ネットショッピングにハマっているんです。思っていたよりもタッチ操作に慣れている高齢者の方が多いと思うので、新たな取り組みとしてどのように発展していくのかがとても楽しみです。さて、お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の X、 旧 Twitter にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いします。 TikTok、Instagram もチェックしてみてください。それではまた来週お会いできることを楽しみにしております。あなたと作るヤング日経、月曜日は久保光代がお送りいたしました。それではいってらっしゃい。